はようございます。よくいらっしゃいました。
とてもいい季節ですね。これぐらいが364日たらね、どれだけ、楽かなという感じですけど、寒くもなく暑くもなく、先週はイースターの礼拝、幸いな礼拝を皆さんと持つことができて感謝でありました。今日も復活にまつわるお話でありますけれども、矯正というタイトルなんですが、イエス・キリストの復活、イエス・キリストが十字架にかけられて亡くなり墓に葬られたけれども、3日目によみがえられたということをですね、クリスチャンの皆さんは信じておられると思います。間違いなくイエス・キリストはよみがえられたんだと。しかし、キリストの復活は、それは過去の話、もう2000年も前の話で、私には、もちろんそのことは信じてるけれども、今の私に、直接そんなにこう影響はないというか、関係はないんじゃないか。逆に言えば、その私と復活したキリストはどういう関わりがあるのかっていうことについてですね、あまりはっきりと、それぞれにいろんなイメージはお持ちだと思いますけれども、多分はっきり認識しているという方はそれほど多くないかもしれません。復活して天にお帰りになったわけだから、なんかずっと遠いところに行かれて、時々一生懸命お祈りしたらなんか近くに来てくださってるような気がすると、でもいらない時はもういいですみたいな感じで、こう果たしてね、私とキリスト、復活したキリストはこうどういう、こう関係にあるのかっていうことをですね、今日は考えていきたいと思うんですけども、その復活のキリストとの関係にこだわった人の話をですね、今日はしたいと思うんですね。それは使徒パウロであります。使徒パウロは最初に登場するのは、初代教会最初の殉教者となったステファノをユダヤ人たちがこの石打ちにして殺したあの場面ですね。で、あの時もすでにパウロはそれ相応の年齢になっていたと思いますから、おそらくイエス・キリストと同年配だったんじゃないか、少し若いか、はっきりしたことは分かりません。しかし、そのじゃあ、生前のという言い方変ですけども、その交渉外のですね、この地を歩まれたイエス・キリストとパウロが直接出会ったことがあるのかどうか、それ聖書に書いてないですね。皆さんどう思われますかね。もしかしたら意地悪な質問をしたファリサイ派の中にパウロを混じってたかもしれないし、あるいはそういうことにはあまり関わりを持っていなかったのかもしれませんが、厳密なところは分かりません。ただもちろんイエス・キリストの弟子たちのようにですね、キリストとこう常に共に行動して、そのお話を聞いたり、一緒に食事をしたり、一緒に旅をしたというわけではもちろんないわけですね。どこかでちらっと見かけたことはあるかもしれませんけれども、もちろん十字架にかけられて殺されたことは知っていたでしょうし、あるいはそのファリサイ派が目の敵にしてたわけですから、どういうことをやり、どういう教えを語っていたかということも知ってたと思うんですけれども、最近の言い方で言うと、そのリアルなそのキリストについては多分あまり彼は知らなかったと思うんですね。ところが、ご存知のように、そのキリストのを信じる人たちを捕まえて、牢に投げ入れる、迫害するためにダマスコというところに行く途中ですね、今のシリアのダマスカスですけれども、途中で、声を聞くわけですね。サウルサウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。つまりキリストの声をそこで彼は聞くわけです。でも主よ、あなたはどなたですかと言ってますから、その声がイエス・キリストのものであるとパウロは認識できなかった。 だからそういうことからするとそのキリストと親しくとか、まあ、その近くでその声を聞いたり話したりした経験はなかったのかもしれません、まあ、いずれにしてもそのダマスコの城門の近くで声を聞いてそこで彼はそのキリストを信じる人になるわけですね。改心するわけです。使徒の働きの9章ですけれども、でもその他の弟子たちのようにリアルなキリストに出会ってリアルなキリストと共に過ごしていなかったからこそそのパウロは目に見えないキリストとの関わりがより密接であったということが一つ言えるわけですね。ペトロやヨハネはリアルなイエス・キリストに会ってたのでどうしてもそのキリスト の, その生きている時生きているというかこの地を歩まれた時の姿にその思いがどうしても行ってしまう、その顔でありね、その姿であり。でもパウロはそれあんまり知らないので、パウロのキリストっていうのはその目に見えない、そして自分に声をかけてくださった、そしてその後さまざまな形で彼を教え彼を導かれたその目に見えないキリストがパウロにとってはより近いというかね、パウロのキリストだったっていうことがこのパウロとキリストの結びつきというものを他の弟子たちと違う形で、密接にしたということが一つ言えると思うんです。ということはじゃあ私たちということを考えるとキリストと直接出会った弟子たちよりもパウロの方がですね、パウロのキリストとの関係の方が私たちには近いということが言えるわけですね。誰もリアルなイエス様に会ったことはないわけですから、だからパウロがキリストとどういう関係にあったかということを学ぶというのはそのままそれは私たちに当てはめて考えることができるだろうと思うんですね。ではパウロはその自分とキリストとの関係をどのようなものだと述べているかということなんですけれども、パウロは自分自身のことを紹介する言葉の中で、しばしば用いているのは、まあ、自分のことをキリストの弟子とか使徒として召されたものであるとかキリストの奴隷であるとかですね、しもべであるとかというふうにいろいろ言ってますけれども、特徴的な言い方は例えばローマ書の9章1節に私はキリストに結ばれたものとして真実を語りますと言ってます。自分のことをキリストに結ばれたものと紹介してるんですね。また第2コリントの12章の2節には私はキリストに結ばれていた一人の人を知っています。これ自分のことを言ってるんです。キリストに結ばれていた人っていう言い方をしています。それからパウロの同労者たちに対してもキリストイエスに結ばれて私の協力者となっているプリスカとアキラによろしくとかローマ書ですけれども、有名なねこのプリスカアキラとプリスカというこのクリスチャンの夫婦ですけれども、パウロと共に働いた彼らのことをキリストイエスに結ばれたものって言ってるんですね。自分はキリストイエスに結ばれていて彼らもキリストイエスに結ばれている、そのキリストの弟子っていうよりもキリストにこう結ばれたものということで、同じ立場なんだというか同労者なんだというふうな言い方をしているわけです。フィリピ書の4章20節にもキリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たちによろしく伝えてください。この赤い字になってますけどキリストに結ばれたとかキリストイエスに結ばれたっていう表現がですね、新約聖書とパウロの手紙の中には繰り返し繰り返し出てきます。ですから皆さんこの新約聖書をお読みになるときにこのキリストイエスに結ばれたっていう言葉に出会ったらですね、ああ、あの時聞いた話だなと思い出していただければいいんですけれども、まあ、もちろんこの話は私も何度か講談からしたことはあるんですけれども、このキリストイエスに結ばれたと訳されているこの言語ですね、ギリシャ語ではこれはあのエンクリストというですね、エンという英語で言うとこれインクライストなんですね。インクライストなんです。インっていうと中にって意味ですよね。中にっていうことです。だから、まあ、翻訳する人もこのインクライストを、とても大切な言葉だから知恵を絞って訳しているわけなんです。 でもその前の訳ではキリストにあるとかキリストにおいてとかキリストのうちにとかっていうふうに訳してますけれども、新教訳聖書、私が読んでる新教訳聖書はこの言葉をキリストに結ばれたと訳してるんですね。でもそれでもインクライストをうまく訳してるわけじゃないです。結ばれたっていうとなんかこう縁結びみたいな感じでね、ぐるぐる巻きにされたみたいな、まあ私のイメージですけども、キリストに結ばれてるってなんかそんな感じがするんですけども、パウロの言ってるのはインクライストですから、キリストに包まれてるっていう感覚だと思うんです。インクライストですから。だからこのここになんかつまんない図を書いて作ってますけども、そのキリストと共にいる、キリストとサイドバイサイドでいるんじゃなくて、キリストが自分をこう覆ってるっていう、キリストに包まれてるっていうのがこのパウロの、感覚なんですね。だからキリスト、私はキリストイエスに結ばれたものとして真実を語る、キリストイエスに結ばれてる。で同時にその自分だけじゃなくて、同じくキリストのために働いている人たちもキリストに包まれている人、あなたはキリストに包まれている人ですよ、私もキリストに包まれてるんですよっていうような、そういうイメージだと思うんですね。でパウロとキリストの関係はまさにこの言葉に集約されています。でこの表現っていうのは、パウロにしか使われていないんです。厳密に言うとペトロの手紙に似たような表現が1箇所だけあるんですけども、福音書にも他の手紙にもどこにもないんです。実はこれはパウロが作った表現って言われています。でin という、日本前語で in という前置詞、何々の中にっていう前置詞の後に来る言葉がですね、そこに人が入るということはそもそもないんですよ。 in 堀川博士って言うと気色悪いでしょ、堀川博士の中に、うわやめてくれっていう感じじゃないですか、その何かの、まあ、何かのものの中にあるっていう時に、あるいは その場所とか地域とか、in 広島とかですね、 in the box とか、in the room とか、そういうその中にっていう表現だから、人がそこにつくことはないんです。でもパウロはこれ作ったんです、表現として。私は、普通だったらね、with ですよ、共にっていうね。で、with っていう表現もギリシャ語で sun っていうんですけど、もう使ってます。でも圧倒的に in なんです。私はキリストと共にってか、じゃあ違う、in だと。もう私はキリストに包まれてるから、もう全身キリストの中にいるので、っていうことで彼が生み出した表現。当時のそのギリシャ語の文献にもこのような表現はどこにもないと言われています。でもおそらくパウロはこの表現を見つけたときに踊り上がって喜んだと思いますね。これだと、私とキリストの関係はこれだ、多分ね、想像ですけども、そういうふうに思ったと思うんですね。でこのキリストに結ばれている、キリストの中にあるからこそ私たちは罪に許されている、ローマ書の8章に、今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。これもインクライストなんです。つまりキリストに包まれている人は罪に定められることはない。なぜかというと、私たちをキリストが包んでますから、神様をご覧になっても見えてるのはキリストしか見えない。外側は、中は汚い罪人が私たち入ってるんですけども、キリストが包んでくださってるので罪に定められないわけですね。バリア張ってるみたいな感じ。昔なんか子供の頃ね、遊ぶ時ね、なんかバリア張ったとか言ってましたよねそんな感じ、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。これも有名なところですね。これはコリントの第2コリント5の17ですけど、ここで言われてるキリストと結ばれている人、誰でもキリストにあるならばっていう新改訳聖書ですけれども、これもインクライストなんですね。これもキリストに包まれているならばっていうことで、これはまあ私の勝手な想像ですけれども、まるでそのお母さんのお腹の中にもう一回入ってるような再創造、新しくそこで生み出されていく、 そのキリストが包んでくださって、その中で私は新たに形作られていくんだと。こんなどうしようもない罪人でもキリストに包まれているから、ちょっとずつちょっとずつでも、まあ、神様の目にはまともになっていくんだっていう、そういう感覚ですね。でこれは新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じたっていうのはですね、過去に一回そういうことがあったと言ってるわけじゃないんです。これは常にそういうことが起こっていると言ってるんです。キリストが私を包んでくれているので、常に私は新しくなる。イエス様を信じた瞬間にガンと新しくなって、その後徐々に古くなるということじゃないんです。キリストが包んでますから、常に新しくなる。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。これもインクライストなんです。キリストに包まれているから神の子なんだ。キリストに包まれてなかったら神の子なんじゃないです。これね、罪の子ですよ、人の子です。でもキリストに包まれているから神様の目から見てこれは神の子と呼ばれるわけです。あなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。これもこの特にこのロマ書の6、11節なんかはですね、結ばれてっていうよりも包まれてっていう方がピンときますね。自分は罪に対して死んでいるが、キリストに包まれているから神に対して生きているのいるんですよと。私は罪によって死ぬ、しかしキリストの命が私を包んで私を生かしている、そういう多分イメージだと思います。でこれ全部そのキリストイエスに結ばれてっていう表現ですよね。同じなんです。全部インクライストなんです。イエスに結ばれてというのは実はないんです。実はキリストイエスに結ばれてか、キリストに結ばれてしかないんです。イエスに結ばれてというのはないんです。これなぜだと思いますか。最初に私はちょっと申し上げましたけれども、パウロはリアルな、つまりイエスに会ってないんですね、だから彼のイメージはやっぱり蘇って目に見えないまさにキリストメシアとなられたその方のイメージなので、そのイエスって言ってやっぱり人間の肉体を持った一人の人物になっちゃうから、それに包まれてるっていうのはどうも多分イメージに合わないんですね。だからイエスを使うにしてもキリストイエスって言ってます。イエスキリストもないんです。その辺は彼も厳密に使い分けているようです。まあ、いずれにしてもこの復活されたキリストが現在進行形で私を包んでいるっていうのがパウロの認識で、だからこそ罪に定められることはないし、新しく作られていくし、神のことさえ神は見てくださっているし、そして生かされているんだと。この現在進行形でというところが重要なんですね。キリストの復活が起こった、でもそのよみがえられたキリストは今も変わることなく私を包んでおられて、そのキリストのおかげで私の今があるんだというのがこのパウロの認識なわけなんです。でもこのキリストに結ばれた瞬間にですね、この、まあ、まさに彼の人生は、本当180度変わったということをフィリピの手紙の中で述べています。復活のキリストが彼のすべてを変えました。ちょっと長いですけど読みますと、フィリピの手紙ですけれども、3章の5節から少し飛ばしてますが、私はヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを塵アクタとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、 その死の姿にあやかりながら何とかして死者の中からの復活に達したいのです。復活のキリストに出会ってパウロの人生がまさに180度変わったっていうこの経験談ですね、振り返りです。ヘブライ人のヘブライ人の中のヘブライ人、ベニヤ民族に属する生粋のヘブライ人だ。だから自分の血筋に何ら汚点はない、文句なしだと。さらに律法に関してはファリサイ派の一員で、しかもガマリエル門下の最高学府に学んだ人でありました。エリート中のエリートでした。また熱心さでは教会を迫害するぐらい熱心だったし、律法の義については非の打ち所がない。それだけ言えるってのはすごいですね。律法の義に関しては非の打ち所がない。それぐらいに彼は、律法を学んで律法を実行した。キリストに出会うまではね。ものすごいこの彼の自主というか自信ですよね。自分の力でこれだけのことをやってきた。ところがキリストに出会った瞬間に、これ有利であったこれらのことをキリストに損失と見なした。あれだけもう 誰に対しても恥ずかしくないような経歴を自分は持っているし、努力してきたけれども、なんであんなことをしたのかといって、もう残念で仕方ない、後悔していると。損したって言ってるんですね。俺の人生損した、なんであんなことにあんな時間を使ってしまったんだろうか。そればかりが私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失とみなしています。同じこと言ってるんですね。キリストを知ったがために、キリストを知ること以外はもう無駄だ、損だと。あんなことのために時間を使って努力したことは本当に損したと。さらに今では他のキリストのように私は全てを失いましたが、イエスキリストの弟子になって彼は全てを失いました。ファリサイ派も、おそらく反問になって、同胞のユダヤ人からあれだけ尊敬されていたのに憎まれてですね、もう全てを失った。でもそれらをチリアクタとみなしている。チリアクタなんて使わない表現ですけどね、ゴミだと。それまでの人生をかけてやったことは、もうあんなものはゴミだと、あんなものはいらない、あんなことに一生懸命になったのは本当にもったいなかったと思えるほどだっていうことですね。キリストに出会った瞬間に。そしてかえってキリストを得、キリストのうちにいるものと認める。ここに言ってるんですね。キリストのうちにいるものと認められたい。これがさっきの表現ですね。キリストのうちにいるもの、キリストに包まれているものとして認められたい。キリストを得、もっともっと知りたい。キリストのことをもっと知りたい。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義がある。ここですよね。彼はかつて自分の力で義を得ようとした。自分の力で神に認められて、自分の力で正しい生き方を求めた。でもダメだと。非の打ち所ないほどであったけれども、彼自身の中ではおそらく全く満足していなかったですね。でもイエス・キリストと出会った瞬間に、向こうからやってきたんですね。必死で捕らえようともがいてきたけれども、捕まえることはできなかった。イエス・キリストに出会った瞬間に神様の方から神の義がやってきた。もうそれをただ恵みとしていただくだけだと。私はキリストとその復活の力と知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら何とかして死者の中からの復活に達したい。キリストとその復活の力を知った、ね、彼は経験したんです、体験したんです。だからその苦しみに預かってる。キリストの復活の力を味わったので、そしてキリストからいただくものが全てであるということが分かったので、少々苦しいことがあっても、それはキリストが味わわれた苦しみを少し自分も味わうことができていると言って喜んでるわけです。なんとかしてその死の姿にあやかれて言ってたんですよ。キリストの死の姿は何ですか？裏切られて十字架で死んだんでしょ？でもああなりたいと言ってるんですよ。あれが理想だって言ってるんです。あの死に方に自分はなりたいってですね。 言ってんですね。それぐらい彼にとってはこの復活のキリストとの出会いが大きな意味を持っていたということです。キリストと同じように死ねればまたキリストと同じように復活できるだろう、そう彼は、信じたからなんですね。もちろんその十字架で死ななきゃそのキリストと一緒によみがえれないということはもちろんありませんけれども、彼の思いとしてはね、まあ、まとめると自分の力で彼は手に何かを手に入れようとしたけれども、それは無駄な努力だった。もうパウロとしては最高の努力をしてきたけれども、そんなものは無駄だと。何の意味もなかった。この地上で得た名声も名誉も地位も全く意味がなかった。キリストのうちにいることが全てだ。そのことで全てが解決し与えられるんだ。苦しみさえキリストと共に歩むための杖に過ぎない。少しの苦しみがあることで、ああキリストと共に歩んでいるなって彼はちょっと実感できたんでしょうね。まさにここにその復活のキリストとの出会いが彼の人生を180度変えたということが分かるわけです。でこんなこと言ってみたいですよね。もうあんなことのために人生無駄遣いした、相当無駄遣いしてますよ我々ね。無駄遣いばっかり、でも無駄遣いとさえ思ってない。いらないことのために心を使い、いらないことのために悩み、いらないことのために無駄な努力をしている。本当に必要なものはそんなものじゃないのに、私たちはそれに気づかないで、いらないものを一生懸命手に入れようとしているということはないでしょうか。必要なものはイエス・キリストのうちにあることだけなんですね。キリストのうちにあることが全て、そのことによって神様から必要なものは全て与えられるわけだから、そのことを一生懸命目指せばいいのに、そうでないことを目指しているから、私たちの人生与えられた時間は限られているのに、それをとても無駄にしてしまったとパウロは言っている。私たちにそういうことがないようにしたいものであります。最後にパウロはキリストのうちにある、キリストのうちにあるものとしてキリストと共に生かされているっていうふうにも説明しています。エフェソの2章3節から6節で、憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。私たちは罪のために死んでいた。神の目には死んでいたに等しいものだった。でも憐れみ豊かな神は私たちを愛して、こんな私たちをも大切なものだと思ってくださって、キリストと共に生かしてくださった。キリストの復活はただキリストを復活しただけではない。キリストと共に生きていこうとする者にその復活の命を与えるための復活であったということです。キリストをよみがえらせた、復活させた神はその力をキリストと共に生きる者に与えてくださるということです。パウロは今自分はこのキリストをよみがえらせたその命に生きているという実感を持ってたんです。だから今この体を生かしているこの限られたですね、生命というかね、そんなものには全然執着がないんです。やがてなくなっていくんですから、これは早いか遅いだけのかの違いで、どっかでなくなっていく。その命にこだわってどうするんだと、この命でなんとかもうちょっといい目したいとか、もうちょっとね、あれもこれも、いやそれは無駄なことです。私たちを生かしているのは復活のキリストの命だから、今私はキリストと共に生かされている。先ほどのキリストに包まれて そしてそのキリストから命をいただいて、そのキリストの命によって生きている。キリストによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいましたと書いてありますが、これは若干フライングです。まだそこまで行ってませんが、パウロの意識の中ではもうキリストと共に復活して天の王座に就かせてくださっているかのようなちょっと錯覚を持っている。まだ地べた這いずり回ってるんですよ、ね、エフェソ書ですからこれね、獄中で書いてるんですかこれ、手かせ汗かせで苦しんでる中で私は天の右に座しているなんて言って、でも彼のイメージの中ではもうそこまで行ってるんですね。キリストと共に生かされてるから。そしてもう一つ、フィリピ書の1章21節、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。もうこれがそのパウロとキリストの関係を一番、まあ、明確に述べている言葉でしょうね。生きるとはキリスト、これ Life is Christ です。で、言語を見ると is さえないんですね。命キリストなんです。命キリスト、生きるとはキリスト、もう間に何も入れたくないっていう、そんな感じがします。キリストのために生きているとは彼は言ってません。キリストによって生きているとも言っている。もう私にとって生きるとはキリスト、命はキリストなんだと、もう私の生イコールキリストだと、もう分かち難く一緒になっている。死ぬことは利益って言ってますね。死ぬことが利益ってどういうことでしょうね。死んだら利益だそうですよ、ね、損じゃないんですよ、ね、死んだらもう何もね持っていけないから大損だと思ってるかもしれませんが、死んだら利益。で、僕は利益っていう訳はですね、ちょっと難しいですね、この言葉、翻訳が難しい言葉ですが、まあ、私だとこれはご褒美と訳しますね。死んだらそこはご褒美ですよと。もう生きてる間はもうキリストと、私は生きるということはキリストなんだと。まあ、死んだら、まあ、そこでこの生きるということの困難からも解放されて、まあ、ご褒美として死をいただける。それはそれでありがたいことです。話を戻しますと、このパウロのキリストとのつながり、少し分かっていただけたと思うんですね。In Christ、キリストに包まれていて、そのキリストの命に私は生かされている。キリストと共に生きているんだ。皆さんどうでしょうか。皆さんとキリストとの関係は、蘇られたキリストとの関係はどうなっているか。どっか遠くにいる、時々助けに来てくれる方なのか。ポケットに入れてて必要な時に出して、なんかあちょっとごめんなさいちょっとシワ伸ばしてみたいなですね、方なのか、あるいはなんかちょっともう近づきがたい、もうちょっともうイエス様遠すぎますわみたいなねいう方なのか。でもこれはパウロはですね、キリストのうちにって言ってるのは、それは逆に言うとですね、キリストは私たちを包みたいと思っておられるということなんですよ。皆さんを包みたいと思っておられるということなんです。この罪深い、まあ、それこそチリアクターのような私たちでさえもですね、神はそのキリスト復活の命を私たちに与えて24時間私たちを包んで私たちを生かしたいと思っておられるということなんです。遠慮しないでいいんです。逃げなくていいんです。キリストは皆さんを包みたいと思っていらっしゃるんです。私にとって生きるとはキリスト、ね、この人生終わるときにね、私にとって生きるとは何だったか振り返って、ね、生きるとは何だったかな、ちょっとはキリストがそこに入ったり、ね、まあ、パウロはもう本当に 100% 生きるとはキリストと言い切りましたけどね、私たちどれぐらい生きれるかと分かりませんが、でもキリストと共に生きている、まさに共生ですね。キリストが私を生かしてくださっているその命を共に生きていきたいと思います。お祈りしましょう。願い深い天の父なる神様、私たちは限られたこの世の命にしがみついている実に愚かなものであります。私たちのために神の位を捨てこの地上に来てくださった一人子イエスキリストは 私たちを生かすためによみがえられました、復活されました。そして今は目に見えないけれども、この罪深く価値のない私たちを包んで生かして、また私たちを助け励ましてくださる方であることを感謝をいたします。私たちはまずあなたとの関係を見直します。キリストがこんな私をもその御手の中に抱いてくださろうとしていることを感謝いたします。そしてパウロがそう言ったように、キリストはキリストだと、そう生きれるように、どうぞこの日々の生活の中でキリストが本当に私たちの頭の先からつま先まで全身を包んで支えてくださっているということを味わって、またその命に生きて、またその喜びに満たされていくことができますように心からお願いいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。